おはようございます。私は成長の家本部講師の中村達夫です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生著、今こそ視線から学ぼうをテキストに、視線と共に生きると題して話をさせていただきます。私は北海道の旭川市に住むようになって5年目になります。最高気温でもマイナスの日が続く寒い冬に、最初の年は驚きましたが、地元の人たちに聞くと、最近は暖かくなっているという声をよく聞きます。確かに私の短い北海道の経験の中でも、昨年、今年と暖冬が続き、雪解けもだんだん早くなっているような気がします。地球の温暖化という言葉を耳にすることが最近増えてきましたが、私のように身近な生活の中で地球の温暖化を肌で感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この地球の温暖化の大きな原因としては、二酸化炭素などの温暖化ガスの増加が挙げられています。そこで、少しでも環境への負担を少なくするため、私たちが日常生活の中でどんなことに取り組めばいいのかが、毎日のように新聞、テレビ、雑誌などのマスコミで取り上げられています。現に私たちの生活にも少しずつ変化が起こってきていますね。少し前までは、スーパーでレジ袋を使用しないときには、買い物のポイントカードにポイントが加算されていた店でも、近頃ではレジ袋を有料化し、なるべくレジ袋を使わない方向に変わってきています。また、消費者側にも環境に配慮した生活を実践しようという意識が高まってきていて、買い物の時にはレジ袋を使わないようマイバッグを持参したり、使い捨ての割り箸を使用しないために自分用の箸としてマイ箸を携帯したり、また、車を運転するとき、不要なアイドリング、急発進、急ブレーキを控えるエコ運転を心がけるなど、日常の中で環境に優しいエコ生活を実践する人が増えてきています。成長の家でも現在積極的に環境保全活動を展開していますが、その取り組みは平成13年、東京原宿にある成長の家本部会館、長崎県西海市の成長の家総本山で宗教団体として初めて環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証を取得したことからスタートしました。以来、平成19年までの間に全国66のすべての事業所で認証取得が完了するなど、着々と環境保全活動への取り組みを進めています。成長の家では、環境は心の影と言います。私たちの身の回りに起こるすべての事象は、私たちの心の影であり、失敗や苦境も自分の心のあり方や持ち方、物の見方を変えることによって必ず乗り越えることができると教えています。ですから、地球温暖化の問題についても、大変だ、危ないと、ただ危機感を煽るために言っているのではなく、これを機会に今までの私たちの生活の仕方、自然との関わり方を考え直す絶好の機会として捉えることが大切だと考えるのです。地球温暖化が問題になってきたのは、これまでの人間が快適で便利な生活を送ろうと、大量消費、大量廃棄を行い、自然を破壊してきた生活のあり方を反省するための契機として、私たちの前に起こってきていると言っていいのではないでしょうか。ディープエコロジーという考え方があります。これはただ単に環境に優しい生活をするという環境保全活動のレベルから、人間の生き方の変革を求める考え方です。人間を自然の一部として捉え、自然を支配しようとする人間の態度そのものの中に環境問題の原因を見出し、人間自身の生き方を変えることで自然との調和ある関係を回復することを目指す生き方です。このことについて成長の家総裁谷口正信先生は本日のテキストである今こそ視線から学ぼうの中で次のように説かれています。39ページから42ページを一部省略して朗読いたします。自然が我々に説教をし、あるいは福音を伝えるという考え方や感じ方は、我々日本人には親しみの持てる、理解しやすいものではないだろうか。なぜなら、仏教の伝統の中にそれはしっかりと根付いているからである。我々が観音様と呼んで親しんできた、観世音菩薩の概念そのものが、この感性をよく表している。自然界の諸々の事象を、観世音菩薩の説法として捉え、そこから教えを学ぼうとしてきた、古来日本の宗教的感性は、だからディープエコロジーの考え方と気を一にするのである。否、このような言い方は正確でない。 我々は古来からの宗教的感性を犠牲にし、近代化の流れの中で盲目的に自己拡大に突き進んできたため、自然を荒廃させ地球環境が攪乱し、ついにディープエコロジーのような考え方に立ち返る必要性が生じてきたのである。そういう意味から考えると、地球環境問題は自然界の背後に佇む観世音菩薩の教えの一つである。観世音菩薩は自らを温まる地球、飢餓に苦しむ人々、絶滅する生物種、激化する気候変動、災害に苦しむ人々の姿に身を変じて、我々人類に大切な教えを宣示していたものである。朗読を終わります。万葉集に次のような歌が収録されています。いにしえの人の植えけむ杉ヶ江に、霞たなびく春は来ぬらし。この歌を初めて読んだ時に驚きとともに感動しました。今から千年以上も前の万葉の時代、奈良の都に、いにしえの人の植えた杉の木が、すでに霞がたなびくぐらいの大きさに成長していたということに非常な感銘を受けたのです。この歌にも見られるように、日本人は自然と共に生き、自然に生かされるという感性で、古来から木を植える文化としての植林を行ってきました。家や船などいろいろな道具の材料として、また燃料として木を使った後には、自然に感謝しながら木を植える。こうしたことを何百年と日本人は繰り返してきたんですね。ここに豊かな自然を子孫のために残そうとしてきた先人の優しい思いやりを見ることができます。切ったら植える、そして育ったらまた使わせてもらうという循環型社会の原型を見出すことができます。先人が残してくれた自然からの恩恵を受けたなら、次はその恩を返すという自然と共に生きる姿勢を今こそ学ばなければならないと思います。本日のテキストではありませんが、前青鳥の絵白鳩会総裁谷口恵美子先生が、青鳥の絵の女性向け雑誌の白鳩平成20年10月号に、もったいないという詩を掲載されています。朗読いたします。父は私が小学生の頃、ナイフで削った私の鉛筆を見て、こんな削り方では折れやすくもったいない。そして父は削ってみせてくださった。今は鉛筆を差し込み、取っ手を回したり、電動のグワーッというのもある。最後まで削ると、とんがりすぎの痩せすぎ。ああ、もったいない。朗読を終わります。ここに出てくる父とは、青鳥の絵創始者、谷口正治先生のことですが、谷口正治先生は奥様である、照子先生と共に、物の命を生かされ、天地一切のものに感謝する生活を実践してこられたのです。本日のテキストはありませんが、谷口恵美子先生編著の、心の旅路の208ページに、谷口照子先生がお手伝いさんの心構えとして、台所に貼っておられたという言葉が紹介されています。朗読いたします。物、物にあらず、神の命の現れである。つつましく水を使うこと、つつましく火を使うこと、一片の名も、一切れの芋も、人参も、ごぼうも生かして使うこと、一枚の小皿も、傷つけたらわびること、有機物も無機物も、一切のものの命を、長持ちするように心がけること、一切のものは、神からの預かり物である。朗読を終わります。環境に優しい生活を実践する場合も、物をただ単に物質として捉えるのではなく、すべてのものには神の命、仏の命が宿っていて、その命を生かすのが大切だということであり、ここにこそ青鳥の絵が取り組んでいる環境保全活動の原点があるのです。例えば現在青鳥の絵が進めていることの一つに、前橋の携帯があります。日本では安価な割り箸が大量消費されていますが、この割り箸の大半は中国の森林を伐採して作られているため、日本で割り箸が消費されるたびに中国の森林が破壊されます。そこで、そのように割り箸を使い捨てるのはもったいないということで始まったのが前橋の携帯です。その結果、近年は中国の材木を使った割り箸の使用量は以前より減少し、国内産の間伐材や他郷材料とする割り箸が多く作られるようになってきました。こうしたことは、環境保全活動のごく一部ですが、環境保全活動を進めていく上で、私たちはどのような考え方を持つべきなのかということについて、 成長の家総裁谷内正信先生は、本日のテキスト今こそ視線から学ぼう117ページから118ページで次のように説かれています。一部を省略して朗読いたします。環境問題を本当の意味で解決するためには、人類の物の見方が変わらなければならない。もちろん我々は毎日の生活の中で環境に負荷のかからない方法を探し、環境保全に少しでも貢献するような生き方をすることは必要です。しかし、それだけでは人間の物の見方は変わらないのです。人間が生きるために他の生物を平気で犠牲にしたり、あるいは現代の人間が幸福に暮らすために未来の人間のエネルギー源を使い果たしてもいいというような考え方は捨てなければならない。そういう生き方はもうできないのです。にもかかわらず、今の自分が快適に生きるために他の生物の絶滅や環境汚染を一向気にしない人もたくさんいる。ですから環の転換が行われないと、これから地上の人類に多くの犠牲が出てくる可能性があります。表面的な環境美化のレベルにとどまらず、もっと深く、我々は神のもとに皆一体の命であるから、他の生物も地球の鉱物資源もすべて含めて神の子仏として尊敬し、それに感謝して拝んで使わせていただくのであるという態度で生きなければならない。そのためには、すべては一体の考え方が信仰のレベルまで達する必要がある。朗読を終わります。先生がお示しくださいましたように、我々は神のもとに皆一体の命であるから、他の生物も地球の鉱物資源もすべて含めて神の子仏として尊敬し、それに感謝して拝んで使わせていただくという心を忘れることなく、これからも積極的に環境保全活動に励み、この美しい地球を後世に残していきたいと思います。この放送をお聞きの皆様の中で興味を持たれた方は、ぜひ地球に優しい生き方をしていただきたいとお願いいたしまして、本日の私の話を終わらせていただきます。4回にわたってこの放送をお聞きいただきましてありがとうございました。